伊万里第766号2017年12月号です。いよいよ師走、1年過ぎるのがとても早く感じます。時計の針を誰かが早回ししているのではとついつい思いたくなります。気ぜわしい時ですが、皆様お変わりございませんか。今月の表紙は真っ白い帆を張った帆船日本丸の美しい姿です。20年ぶりに伊万里港に寄港した日本丸、大勢の人が訪れその姿に感動しました。
今月の主な内容、トピックス、特集伊万里港祭り2017フォトレポート、伊万里市のこの1年、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、子ども話し方大会、人の動きとなっています。トピックス、10月29日伊万里秋祭り2017の催しの一つとして、伊万里市観光大使の委嘱式があり、伊万里市出身の歌手で元クリスタルキングの田中正幸さんが委嘱を受けました。田中さんはクリスタルキング大都会で一世を風靡したロックバンド、突き抜けるような高音が魅力の特徴的なボーカルです。プレミアムステージでは往年のヒット曲やポピュラーな洋楽ナンバーなどを熱唱しました。
特集伊万里港祭り2017フォトレポート、11月3日4日伊万里港開港50周年を記念して伊万里港祭り2017を開催しました。黒川町七津島地区と山城町久原地区の2つの会場で多彩な催しが行われ、来場者はなんと市内のイベント史上最高とも言われる延べ10万人、大盛況のうちに幕を閉じました。3日カトリック幼稚園園児の元気なマーチングで開幕、今回港に入った船舶の入港セレモニーが行われました。会場から迫力満点の花火が打ち上げられました。3日4日の両日を通してのイベントでは、社団法人グローバル人材育成推進機構の帆船未来へ、波穏やかな伊万里湾内を優雅にクルーズしました。巡視船松浦が一般に公開、海上保安庁の制服を着て船の前で撮影できるサービスも行われていました。自衛隊の掃海艇福島と豊島が寄港、船内には任務内容を紹介するパネルなどが展示されていました。また普段は入ることができないコンテナターミナル、コンテナを船から積み下ろす作業の様子を見学できました。その他ドローン体験コーナー、波達港祭り、企業の PR コーナーが開かれました。4日に行われた開港50周年記念式典では、新たなタイムカプセルを封印、今年市内で生まれた赤ちゃん7人とその家族、50年前の開港記念タイムカプセル封印の際に赤ちゃんとして参加した5人、山口県知事、塚部市長がそれぞれの思いを込めた品をカプセルに収めました。家族で立ち会った峰直弘さんは、アジアの貿易拠点として伊万里、佐賀、日本が元気になるような港へ発展することを願っていますとコメントされました。同じ日に開港50周年記念の歌伊万里港などを突き抜ける美声で力強く歌い上げる池田照夫歌謡賞がありました。その他トンテントンの模擬合戦、企業の作業現場の壁を使った 子どもたちのお絵描きも行われました。11月7日日本丸の東照礼が行われ、実習生がずらりと並び、声高らかにごきげんようと3回声を出して奉仕を振る姿は圧巻でした。このあと日本丸は汽笛を数回鳴らし、伊万里港を後にしました。東照礼とは、出港の時に港や艦装者に対して感謝の意を表すために行う帆船最高の礼です。伊万里港祭り、皆さんのご来場ありがとうございました。伊万里港は次の50年に向けてさらなる飛躍を目指します。問い合わせ先、開港50周年記念事業推進室、電話 23-2466。 伊万里市のこの1年、今年もあとわずかで触れようとしています。私たちが住む伊万里市でもたくさんの出来事や話題がありました。ここでは広報伊万里をもとに市の1年を振り返ってみます。1月9日伊万里ハーフマラソン2017を開催。2月4日お笑い芸人の金太郎さんに市観光大使を委嘱。3月18日市民図書館の貸出冊数111,111冊を達成。4月1日広報伊万里と市役所代理を統合。広報誌の発行回数が月1回に。畑津小学校、畑津東小学校を統合し、畑津小学校として開校しました。5月20日から23日、中国大連市との友好交流30周年を記念し、59人の市民訪問団を大連に派遣しました。6月1日、伊万里港開港50周年タイムカプセルを開封。7月30日、31日の両日、中国大連市から青少年訪問団43人が伊万里を訪問しました。8月1日、大野岳台湾ツバメシジミ繁殖地を市天然記念物に指定。6日、第28回伊万里の夏どっちゃん祭りを開催。22日、防災行政無線の運用を開始。9月23日、伊万里港開港50周年記念シンポジウムを開催。伊万里市の主なこの1年を振り返ってみました。
みんなの広場です。10月14日15日武雄市の慶州園などで肥前第一社会2017がありました。日本遺産に認定されている肥前焼き物県の5つの産地、伊万里、唐津、武雄、嬉野、有田町が一堂に会し、それぞれの焼き物文化を茶会で表現。来場者はお茶と器はもちろん、茶室のしつらえや装飾まで地域ごとに工夫を凝らされた個性あふれる茶席を楽しんでいました。10月28日29日市街地で伊万里秋祭り2017がありました。雨のため中止された催しもありましたが、多くの人でにぎわいました。10月5日二里公民館で、10月31日東山城公民館で市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会がありました。11月11日市民図書館で調べる学習コンクール表彰式がありました。2回目となる今年は昨年のおよそ4倍となる168点の応募があり、受賞作品の4点は全国コンクールに推薦されます。11月3日子ども伊万里塾の一環として養成された子ども観光ガイドのお披露目がありました。8月から9回にわたり伊万里の歴史学習やガイドの実践練習を重ねてきた12人の子どもたち、この日は勉強の集大成として大川内山で観光ガイドにチャレンジ。本番に緊張しながらも努力の成果がしっかりと現れたガイドぶりでした。 11月5日、市文化祭合同芸能発表会が市民センターであり、文化ホールでは民舞や箏曲、ダンスなど16団体が21の演目を披露。館内には生け花や書、盆栽などの力作も展示されました。11月12日、市民センターで市学力向上フォーラムがありました。これは小中学生の学力向上のため、家庭や地域での教育について考えようと、市教育委員会などが開催したものです。ほがらかページです。大川町コミュニティセンター周辺で、やってみうだ2017 in 大川町が開催されました。全日本玉入れ協会の公認となって2回目の第15回佐賀県玉入れ選手権には21チームが参加。トークは鹿児島県や宮崎県など多くの市外からの参加もありました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた畑津町筒井の奈良崎鶴さんを10月29日市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。鶴さんは若い頃から運動が得意で、60代から始めたゲートボールでは獲得したメダルは20個以上、全国大会の出場経験もあるそうです。この日のお祝いの宴では微笑みながら周りの人に、皆さんどうぞ食べてくださいと声をかけ、気遣いを見せておられました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、今月は硫黄保育園です。畑のお世話をしてくださる地域の方や障害者就労支援センターの皆さんと一緒にさつまいもの芋掘りを行いました。掘った数を数えたり大きさを比べたりと収穫の喜びを味わいました。その芋を使って石焼き芋を作ります。煙突から出る煙と漂う甘い香り、焼き上がりを待つ間に焼き芋グッチーパの歌を歌い、焼き上がると甘くて美味しい熱々の芋を何個も食べました。またスイートポテトも作りました。自分たちで食材に関わり五感を刺激することで、たくさんの発見や喜びを味わい、食への興味が一層深まります。これからも園の食育目標である美味しく食べる子、楽しく食べる子になってほしいと思います。食育ワンポイント、芋を長く保存するための秘訣は、収穫後にまず干すこと。掘ったばかりの芋は水分を多く含み、そのまま保存してしまうと腐ったりカビが生えたりしてきます。3日から1週間程度天日に当てて乾燥させ、余分な水分を飛ばすと数ヶ月間保存できるようになります。さらに収穫から2、3ヶ月程度保存してから食べると、でんぷんが糖に変化して甘みが増し、より美味しくなります。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 我が家のアルバム、キス東の前山亮さん、あずささんの長男新田さん、2歳6ヶ月。僕はおもちゃの魚釣りや砂遊び、パズルで遊ぶことが大好き。最近はおもちゃの車を集めたり、滑り台で遊んだりすることに夢中だよ。あと、サンシャイン池崎のモノマネが得意で、みんな喜んでくれるんだ。パパから一言。いつもいろんな表情でみんなを笑顔にしてくれてありがとう。これからもずっと元気いっぱいで、みんなに優しいあっくんでいてね。伊万里のヤングウォーカー、東山城町浦川地の山口隆さん、21歳。仕事は山城町の株式会社伊万里木材市場です。木を切ったり植樹をしたりして森林を整備する仕事をしています。心がけていることは、山をきれいに整理して山主さんに返すことです。目標は仕事を通じて市内の森林を守っていきたいです。自己 PR、 何事にも一生懸命取り組みます。趣味は釣りと旅行。市民へ一言、山に関する相談などは伊万里木材市場にお任せください。 ポーツです。10月29日から11月3日まで国見台野球場で市長旗争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が開催され、伊万里高校が優勝しました。10月29日第12回夢岬クロスカントリー大会がありました。11月3日第5回日陽の里伊万里ラージボール卓球大会が国見台体育館でありました。12月の市民スポーツ、9日土曜日の用心グラウンドゴルフ大会が8時30分から国見台陸上競技場ほかで、10日日曜 JA 伊万里フルーツの里ロードレース大会が8時30分から南畑那市選果場前で、東西松浦駅伝大会予選会が10時から国見台陸上競技場で、17日日曜伊万里会長杯争奪バドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、高等学校弓道奨励委会が9時から国見台弓道場であります。教育と文化、進めよう男性の育児休業取得を。28年度の女性の育児休業取得率はおよそ 82% と毎年増加。しかし30人未満の事業所では 69% と、大企業を含めた全体平均よりも 10% 以上低く、中小企業では取得しづらい状況が見受けられます。一方、男性の育児休業取得率は 3%、 年々少しずつ上昇し過去最高となっているものの、国が目標とする2020年までに 13% にはほど遠く、育児休業の取得日数も5割以上の男性が5日未満にとどまっています。父親になった男性のうち3割が1ヶ月以上の育児休業を取りたいことを考えると、希望と実業との間に大きな開きがあります。国では目標を達成するために、社会の機運を高めるためイクメンプロジェクトを推進、精神的な取り組みを普及し、企業や上司の意識改革を行っています。企業も働く人たちの仕事と育児の両立を促進し、育児休業を取得しやすい職場環境づくりに努める必要があります。まずは一人一人の意識改革を。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、伊万里湾の歴史シリーズその後、伊万里津。中世に松浦島の支配下にあった伊万里は伊万里浦と呼ばれ、伊万里津と呼ばれるようになったのは近世の初め、安土桃山時代になってからでした。1592年文禄元年、豊臣秀吉の朝鮮出兵時に鍋島直重の軍勢は伊万里を拠点としていましたが、この頃にはすでに伊万里津と呼ばれていました。伊万里津は遠浅で干潮時には船が入れなくなるため、必ずしも港としては優れていたわけではありません。それでも佐賀藩の他の津港に比べ飛び抜けて重要な交易拠点であることが公文書に残されていた雲上銀高から明らかになっています。佐賀藩にとって伊万里津が重要な場所であることは役人の配置の仕方にも表れており、伊万里有田横べた代官という地区を総括する代官とは別に伊万里心遣い役という職が設置されていました。この心遣い役には代官宛てとは別に命令書がたびたび出され、主に伊万里津の管理や治安維持に関する内容となっていました。近世に入って中世までとは異なる地域の支配管理体制になると、それまで以上に伊万里の港湾としての重要性は増し、管理体制も他に比べて特筆すべきものとなっていたのです。問い合わせ先、 障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション。11月3日付で秋の叙勲が発令されました。叙勲、瑞宝総校長、南畑町の元公立中学校長松本照彦さん。瑞宝炭鉱省、松浦町の元伊万里市消防団分団長永原俊文さん。危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱省、大坪町の元巡回医吉田辰美さん。受賞おめでとうございます。平成29年度の卓越した技能者現代の名工に、大川市町にある龍泉窯の市川達夫さんが選ばれ、11月10日塚部市町を表敬訪問しました。平成29年度統計功績者表彰受賞者、総務大臣表彰、二里町の丸田美智子さん。経済産業大臣表彰、山城町の原佳代子さん。11月8日市役所で伊万里市教育委員会表彰がありました。議会報告。平成29年伊万里市議会第3回定例会が9月1日から10月18日まで開かれ、今回の定例会では条例議案2件、一般議案3件、決算議案10件、予算議案9件、議会議案1件、決議案1件の審議がありました。条例議案、駅ビル条例の一部を改正する条例、伊万里市立学校設置条例の一部を改正する条例、一般議案、専決処分の承認2件、工事請負契約の締結、決算議案、決算認定10件、予算議案、一般会計補正予算第5号第6号一般会計の歳入歳出予算の総額に3億958万円を追加し、補正後の予算総額は258億7628万9千円となりました。歳出補正の主なものは、小学校施設環境改善事業、大坪小学校と松浦小学校のトイレ改修工事6743万円、衆議院議員選挙執行事業2219万円などです。また一般市政に対する質問などが行われ、審議の結果、提出議案は原案通り可決承認認定されました。12月4日から10日は人権週間です。考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心、自分らしく幸せな人生を送りたい。誰もが持つこの願いは、人として生きていくため何人も犯すことのできない永久の権利、基本的人権として全ての人に保障されています。しかし私たちの周りには様々な人権問題が存在しています。人権侵害や差別を自分には関係ないと見過ごしてはいませんか。自分らしく幸せに生きるためには、誰もが相手の気持ちを思いやり、相手の痛みや悲しみに気づくことが大切です。様々な人権問題、どのようなものがあるのでしょうか。29年度啓発活動年間協調事項を紹介します。女性の人権を守ろう、子どもの人権を守ろう、高齢者の人権を守ろう、障害を理由とする偏見や差別をなくそう、 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう。インターネットを悪用した人権侵害をなくそうなど。問い合わせ先、人権童話対策係、電話 23-2190。 人権週間における市の取り組みとして、小中学生の人権童話教育作品展を市役所ロビーで11日まで、市民図書館で12日から22日まで作品展示を行います。皆さんぜひご来場ください。性の多様性について考えてみましょう。私たちは性を男と女の2つに分けて考えてしまいがちです。しかし体の性と心の性は必ずしも同じではあるとは限りません。また恋愛対象となる性も異性だけとは限りません。このような性自認や性的思考を理由にした偏見や差別によって苦しんでいる人たちがいます。これらは異性を好きになるのが当たり前などの固定観念や誤った認識から来るものです。誰もが自分らしく生きやすい社会について考えてみましょう。知っていますか？ LGBT 同性に恋愛感情を持つ人や自分の性に違和感がある人などはアルファベットの頭文字を取り LGBT と呼ばれ、性的マイノリティの総称として使われています。性自認とは自分自身の性をどのように認識しているかということで、心の性とも言います。多くの人は心の性と体の性が一致していますが、心の性と体の性との食い違いに悩み苦しんでいる人がいます。性的思考とはいずれの性を恋愛の対象とするのかということです。異性を好きになるのが普通だという人、異性愛者から見て同性を好きになる人、同性愛者は少数で根強い偏見や差別があり、周囲の無理解から苦しんでいる人がいます。その言葉によって傷ついている人がいます。独身の人への結婚しないのや結婚した人への子供はなどの質問は、結婚するのが当たり前、子供を産むのが当たり前という固定観念から来るものです。これらは性的マイノリティかどうかにかかわらず、傷つく人がいることを考え、相手の気持ちを思いやることが必要です。夫婦の在り方についても様々で、夫や妻という呼び方ではなくパートナーという呼び方も使われます。多様な性があることに関心を持ちましょう。日本には LGBT などの性的マイノリティは13人に1人いると言われています。顔や体格などが違うように、考え方や感じ方もそれぞれ違います。まずはお互いに違いがあって当然であることを認識し合うことが大切です。自分の周りには多様な性があることを正しく理解し、誰もが自分らしくありのままで暮らせるように、自分でできることから始めてみましょう。問い合わせ先、人権童話対策係、電話 23-2190。 お知らせします。高額医療、高額介護合算療養費制度。高額医療、高額介護合算療養費制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。支 給要件、支給額は各医療保険の世帯ごとに平成28年8月1日から29年7月31日までに支払った医療保険、介護保険の自己負担額が基準額を超えた場合にその超えた額を支給します。支給対象者へのお知らせ、申請手続きについての留意点。支給対象者には来年3月までにお知らせします。お知らせが届いたら早めに長寿社会課へ申請してください。お知らせが届いてから2年を過ぎると申請できません。詳しいことは長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。納付証明書を送付します。確定申告の際に添付が必要な国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書、はがきを来年1月下旬に納付者に郵送します。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。市外への情報発信力の強化を図るため、11月9日、市と市観光協会、NPO 法人まちづくり伊万里、ポルト株式会社の4社が、地域情報の発信に関する連携協定を結びました。消防団年末警戒出初め式。年末警戒、市民の皆さんが安心して新しい年を迎えられるよう、地元消防団員が夜間巡回を行います。なお、期間中は巡回とともに午後9時に警鐘やサイレンを鳴らしますので、火の元点検をお願いします。期間は28日、29日、30日。時間は午後8時から午前2時。出初め式、安全安心のまちづくりを目指し、市消防出初め式を来年1月14日9時から11時20分まで二里小学校ほかで行います。内容はパレード、はじめ式、一斉放水など。皆さんぜひご参観ください。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2116。 料理は残さず食べよう。3010運動。注文するときは適量を注文しましょう。乾杯の後の30分は席を立たず料理を楽しみましょう。終了前の10分間は自分の席に戻ってもう一度料理を楽しみましょう。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 伊万里ライオンズクラブからご寄付をいただきました。留守家庭児童クラブ用遊具一式と児童クラブ連絡会活動費助成として10万円。私たち伊万里こだま会も録音機をいただきました。厚くお礼申し上げます。市長雑感伊万里市長塚部義和。新曲伊万里港。11月3日4日の2日間、伊万里港開港50周年を記念した伊万里港祭りを開催しました。帆船日本丸のセールドリルや帆船未来へでの伊万里湾クルージング、海上花火大会、海鮮バーベキューなどの催しのほか、企業や各種団体からの出展などもあり、約10万人の人手でにぎわいました。市内外に伊万里港の存在をアピールでき、次の50年に向けての輝かしい船出となりました。今回のイベントを一過性で終わらせず、 何か後世に残せるものをと考えました。それが歌であり、伊万里の素晴らしい港の歌がなかったこともあってできたのが新曲伊万里港です。曲作りを市観光大使で演歌歌手の池田輝夫さんに相談したところ、池田さんの恩師で作曲家の水森秀夫先生やキングレコードの快諾を得て CD 制作に踏み切りました。その際、作詞は市長にと要請され、まず私が歌詞を作り、水森先生に曲をつけていただき、9月4日東京のキングレコードで生オーケストラの演奏のもとレコーディングが行われました。港祭りの池田輝夫歌謡賞では、市民の皆さんの前で初めて伊万里港を披露していただきました。池田さんの伸びやかなスケールの大きい歌声に観客は拍手喝采。ここに伊万里の新しいご当地ソングが誕生しました。今年も最後の月、 NHK では大晦日に紅白歌合戦が放送されますが、年明けて最初の NHK のど自慢はゲストに水森かおりさんと堀内孝雄さんを迎え本市で開催されます。来年の紅白で池田輝夫さんが伊万里港を歌うのが正夢になるよう、市民の応援をお願いして1年を閉じます。視聴雑感でした。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。固定資産税は毎年1月1日現在の土地・家屋・焼却資産の所有者に対して課税されます。家屋を新築・増築・解体した場合は届出をしてください。特に解体の届出は誤った課税を防ぐための重要な情報になります。届出期限は11日。詳しくは税務課固定資産税係、電話 23-2149 へお尋ねください。確定申告の際、身体障害者手帳等を持たない人も税法上の障害者控除を受けることができます。対象者には障害者控除対象者認定通知書を交付しますので、必要な人は申請してください。詳しくは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。事業主は労働者を一人でも雇っていると労働保険への加入が必要です。詳しくは佐賀労働局労働保険徴収室へお尋ねください。電話は0952-327168。 年末年始はお休みします。12月29日から1月3日市役所の一般業務は休業します。ただし出生や死亡、婚姻などの戸籍の届け出は当直室で受け付けます。施設、市民図書館は12月28日から1月3日まで、市民センター、市民会館、国見台公園は29日から1月3日まで、佐賀西部クリーンセンターは12月31日から1月3日まで、屎尿の汲み取りは29日から1月3日、ゴミの収集は12月31日から1月3日、なお期間中は集積所にゴミを出さないでください。犬猫の引き取りと犬の捕獲は29日から1月3日まで、それぞれお休みです。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは20日水曜10時から市民センター内リハーサル室で、12月生まれのお誕生会は27日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、それぞれ申し込みが必要です。 子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 パブリックコメント、悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準の改正案について、意見募集期間は15日から来年1月12日まで。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 第2期長寿健康づくり事業実施計画案を策定します。問い合わせ先、県後期高齢者医療広域連合業務課企画保険係、電話 0952-64-8476。 立花小学校西側の私有地を売却します。最低売却価格は4180万円。入札参加事前申し込み期限は来年1月10日。問い合わせ先、財政課管財係、電話 23-2113。 冬の交通安全県民運動は13日から22日まで。11月14日現在の市内の交通事故発生状況、人身事故は427件で、前年同期に比べ43件減っています。死者は5人で4人増えています。負傷者は567人で49人減っています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 パブリックコメントの結果、伊万里市空き家等対策計画案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、土木管理課公園空き家対策係、電話 23-2484。 九州北部豪雨で被害を受けた皆様へ、災害により国税の申告納税などを期限までにできないときは、所轄税務署長への申請により期限の延長や納税の猶予ができる場合があります。詳しくは伊万里税務署総務課、電話 23-3147 へお尋ねください。水道の冬支度は済んでいますか？水道管の凍結を防ぐには、水道管に保温チューブや布などを巻き、その上をビニールテープなどで保護してください。水道管が凍って水が出ないときは、水道管にタオルなどをかぶせ、その上からぬるま湯をかけて溶かしてください。水道管が破裂したときは、水道メーターボックス内の元栓を閉め電話してください。伊万里市観光寺協同組合、電話 22-5333 です。伊万里有田共立病院より、脳卒中が疑われたら一刻も早く救急車を要請してください。発症間もない時間にだけできる治療があります。発症間もない時間であれば助かる脳があります。脳卒中が疑われる場合は救急車を要請して専門的な病院を受診してください。脳卒中で突然起こる症状、片方の手足顔半分の麻痺、しびれが起こる、ろれつが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない、力はあるのに立てない、歩けない、ふらふらする、片方の目が見えない、物が二つに見える、視野の半分が欠ける、経験したことのない激しい頭痛がする。問い合わせ先、伊万里有田共立病院脳神経外科、電話 46-2121。 子ども茶道教室の皆さんによる初釜会が1月5日市役所市民ロビーであります。問い合わせ先、障害学習課障害学習係、電話 23-3186。 学校生産物直売旬の駅農林を 14日木曜11時半から開きます。問い合わせ先、伊万里農林高校、電話 23-4138。 上の家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、ウォームビズは暖房時の温度を20度にして快適に過ごすライフスタイルを推奨するものです。重ね着などの防寒対策を行って暖房器具の設定を今までよりも下げましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。カルチャー講座、男の料理教室があります。受講料は4000円、別途材料費として5000円必要です。募集期限は22日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 地域づくりのリーダーの養成を目的に開催される地方創生実践塾 in 熊本県人吉市へ派遣する人を2人募集します。募集期限は15日。詳しくはまちづくり推進係、電話 23-2114 へお尋ねください。婚活イベント、縁結び伊万里唐津の三社参り婚活ツアーが1月21日にあります。参加料は無料ですが、食事代保険料として3000円が必要です。募集期限は1月11日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 子育てファミリーサポート提供会員を募集します。募集期限は11日から28日。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 ふれあい障害者文化祭に出展作品を募集します。応募点数は1人3点まで。募集期限は1月19日。問い合わせ先、伊万里有田障害者生活支援センター、電話 23-3512。 ピノキオの家でミニクリスマスツリー作りを行います。17日日曜10時から。参加料は800円から1000円。募集人数は15人、先着順です。問い合わせ先、伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398。 市役所庁舎内食堂の経営者を募集します。詳しいことは11日までに伊万里市職員共済会事務局にお尋ねください。電話は 23-5915。 こんにちは、図書館です。12月の行事予定、クリスマスお話し会はホールで16日土曜2時半から。日本語スピーチコンテストはホールで17日日曜1時から。子ども上映会は上り釜のお部屋で17日日曜2時半から。12月の休館日、11日、18日、25日の各月曜と23日の祝日。市民図書館の電話は 23-4646、 ふみ読む読むです。保険だより、乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査は21日木曜、3歳8ヶ月時健康審査は14日木曜、 BCG 予防接種7ヶ月時相談は6月生まれは1月10日水曜、はしか風疹予防接種、期限は来年3月31日まで、4種混合予防接種、はしか風疹4種混合予防接種については接種日の5日前までに医療機関に申し込んでください。妊産婦乳幼児相談は18日月曜、妊婦ワクワククラブは15日金曜、市民健康相談は12日火曜、ストレスケア相談は12日火曜。詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。31日から1月3日は、 休日夜間休館医療センターを利用できます。診療時間は午前9時から午後5時まで。必ず電話してから来所してください。電話は 23-9910。 子どもの急な病気に困ったらまず電話を。医師や看護師が相談に応じます。利用時間は午後7時から翌朝8時まで毎日。電話 0952-24-2200。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜は午後8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 架空請求はがきに注意してください。民事訴訟を管理する団体を名乗るところから突然総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせと書かれたはがきが届き、給与差し押さえや強制執行を行うと書いてあるというのです。身に覚えのない請求は支払う必要はありません。請求には応じず、はがきに書かれた問い合わせ窓口には決して連絡しないでください。不安に思うことがあれば消費生活センターに相談してください。電話は 23-2136 です。子ども話し方大会、11月3日立花公民館で第51回の大会がありました。市子ども会連合会が美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いをテーマに毎年開催しているもので、各町各地区子ども会から29人、小学生15人、中学生14人が参加しました。11月1日現在の人の動き、男 26,816 人、女 28,896 人、合わせて 55,712 人で前月より45人減っています。世帯数は 23,220 世帯で15世帯減っています。これで広報いまり12月号を終わります。
新しい録音機で作成しました。不慣れで不具合があるとは思いますが、どうぞご了承ください。急に冷え込み、インフルエンザが流行っています。くれぐれもお気をつけください。今年もお付き合いくださいましてありがとうございました。では良いお年をお迎えください。